皆さんこんばんは。インディーズナイト3週目です。
イエーイ、
はい、
さあこの番組は 83MHz 市川 I&うらら FM より毎週火曜日21時から1時間放送しています。
よ
っよしよしさあこの番組はですね、インディーズファンとアーティストを結成
大丈夫大丈夫
さあ、ちょっと待って待って、
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援する
コミュニティ番組でございます。
いつも言ってるでしょうよ。
緊張しちゃってさ
なんでいつも何年やってるの。
いやそうなんですよ。ということでね、今週第3週目は
なるみまなみ、
春森美希、
北垣達博、
青木荘の4人でお送りします。
お送りしております。
はい、どうしたどうした。
だってあの全部僕が喋ってんじゃんめっちゃ緊張したんだけど今
なんで
そんなに緊張してたの。ちょっ
とすごかった今ドキンドキ。
謎の緊張。
一番長いのよあなた。インディーズナイト歴
史。そうよ先輩。本当よ。インディーズナイト先輩。
本当だね。
インディーズナイト
インディーズナイト先輩。
さあということでね、
はい、
そう前回ね、KOS で
そう、ま、ね、新たな、ね、試みをしましたね。
しましたね。ツイッターで
そうアンケート取った ね、
取ってね。
もうちょっと票欲しかったよ ね、 まあね全体票的には、ね、
まあでもね、
あの
決まりましたね、
はい、決まった ね、
決まったね。
無事決まって。
そうそう
ま
よ
キングが、キングが、
うん、この後のね、あの KOS でね、
はい、
その辺の発表もありますので。
そう今月もやりますよ KOS。
やるぜ、
ね、
いや果たしてどうなることやらということでね
はい、
さあということでね、本日はこの後、フリートーク、ペコハル KOS 打談会の4本となっております、ね。それでは皆さん最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、改めましてこんばんは。インディーズナイト3週目でーす。
こんばんは。
言いたかったのいやこれいいよね、
うん、めちゃくちゃいい。
あのちょうど他のラジオを聞く機会があって、うんうん、オープニング明けにこれを言ってるのを聞いていいなって思ったら、
うんうん、
あの言えた
夢が叶った
やったやん
オマージュというやつですよこれは。
そうですね、うんうん、まあ、でも確かにラジオではよく聞くし今までなんで言ってなかったんだろうって感じだよね、
まあ、ね。そうじゃぬるってね、
まあ、ありますね。そうぬるっとしてたからね。
もうこれ決まるね最初はね。
決まりだね。
ビシッと決まるね、うん、かっこいい。もうかっこいいってなる、ね、
かっこいいわ、
うん、かっこいいで、うん、まあこんなね始まり方はしたけどいつも通りフリーなコーナーなわけ、ね、フリーなコーナーではないか。
フリーな
トーク、ね、
フリーなトークをするようなコーナーなんだけど、ね、まあなんか一個テーマ決めたいよねって思って、
はい、なんだ
ろう、う
んうんうん、フリーすぎてもね。
そうそうそう、フリーすぎてもああだこうだってなっちゃうから、
うんうん、
なんだろう今10月でしょ。
10月だ ね、
そうね、秋になったやっとなったんじゃない、
ね、そうだねやっとなったね。涼しくなってきて
遅い感じだったからね、
うん、そうだね、だんだんやっと涼しくなってきてって感じだもんね、うん、そうそう。あ、じゃあ、
うんうん、
今年の夏、
はい、
やり残したこととかありますか皆さん。
やり残したこと、
ね、いっぱいあると思うんだよね今年の夏って特に、
うん、あるそうありすぎてなんかどれ言おうか迷うぐらいある。
あ、
ね、あるわ。
あ、ね、
なんかねポンポンポンってあるの。
ポンポンポン。じゃあまずポンの部分から。
ポンの部分
どうですか。
3つあるよね全部ポンなんだよ。
ポンとポンポンとポンポンポンじゃないの。
あ、そう、ポンが出るんだ。
じゃあまずポンね。
分かってないよ。ポンポン難しいこと言わないであげて。
ちょっとバカにしないでよ。違う、わかるよ。
ごめんね。
わかるよ。
ポンからでいいよ。
ポンで、オッケー。ポンで、わかるよ、ポン。
うん。
かき氷食べてない。
え、
は
い、かき氷食べてないの。
食べてないの。
そうか、そうか、
そ
うか。全然食べてない。
その、あの、あれ。冷凍庫にある氷は食べたけどガリガリガリって。そう、かき氷は食べてない あのね、わかる？
そうか、そうか。
ガリガリ、ガリガリ食べたのね。
あ
の、
キューブ状の
青いやつ？
青いやつ。
まあまあ、とりあえず削ってないまま。
あ、そう、削ってない。
氷ってこと？
あ、そうそう、普通の氷。
え、そう、ガリガリくんかと思った。
あ、それね。
今のはね、多分咀嚼音だったね。
あ、そう、咀嚼音だった。
ガリガリとね。
冷蔵庫にある青いやつだから保冷剤かと思って。
食べれません。
ガリガリガリって食べ出しながら
食べないよ。
それは超怖い。
食べてはいけませんって書いてますね。
ちょっとわかるよ。食べないよ。わかるよ。
かき氷でも確かに食べて
ない。なるほど。
そう、食べてないの。
食べる機会ないもんね。
今でさえさ、なんかさ、有名なお店でさ、もうかき氷売りにして年中売ってるお店もあるけど、
あるあるある。
でも夏だから食べるかき氷ってなんかお祭りで、
あ、そう、
屋台でとか。
そうそう、あのジャリッジャリのやつがいいんだよね。
そうなの。
ストローのスプーンでね。
そうそうそう、シャクシャクシャクって食べるのがね、いいよね。
そういうかき氷って書いてあるあの器。
あ、そうそうそうそうそう。
縦島のな。
食べてない。
そう、食べてない。
本当だね。
え、じゃあたっちゃんのポンポンは？
ポンポンっすか。
ポンポン、何ポンポン。
そうだね。まああのやっぱ夏のちょっとした休暇はあったんだけど、やはり遠出がやっぱしたかったんだけどできなかったなーって。
遠出はね、
夏ならではの旅行みたいな。
そうそうそう、ちょっと前はね、あのキャンプとか行ったりはしたんだけど。
いいね、キャンプね。
行けなかったね。
そうだよね、
もどかしい。
私も昔ね、家族で夏はキャンプ行くのが当たり前だった。
当たり前だったの？
当たり前だったの。夏休みはキャンプって決まってて、そう、やっぱそう思うと、うわ、なんかね、気持ちわかるよ。
いや、
気持ちわかる。わかる。
キャンプいいな、行きたいな。
行きたい。
来年は行きたいな。
行きたいね。
ね、来年行けるといいね。
お、4人で行く？
え、本当に？やろうやろう。
ちょっと面白そう。
そう、
金槌
で収録する。
やるやる。私、めっちゃ行きたい場所あるんだよね。
え、どこ？
後で言うね。
え、気になるな。
楽しみになってきたな。
あ、違すんだ。
曲が流れてる最中にみんなに教えて。そうか。聞いてる人は内緒にして
ついてきちゃうからね。
そうそうそう。ついてもいいんだけどさ。
気にしまなきゃ。
え、そうちゃんは？
でもね、あの、今年、なんか野球が好きなんだけど、だから甲子園、やるじゃない夏。でもなんかね、見れなかった。テレビでやってたんだけどさ、どうしても追っかけれなくて、
結果だけ、そう、
結果だけネットニュースで見ると。試合をだから全体で見れなくて。
それでも野球好きからしたらなかなか。
そうそうそう。あ、ここ優勝したんだってのは分かったから、一応なんか流れには乗っかれたんだけど、でもなんかどんな試合してとか、どんな選手が活躍してっていうのまで今年は追っかけれなかったから。
確かに、夏といえば甲子園とかもね。
そう、甲子園とかもね。
ついなんかやってるからさ、
すごいキラキラと青春を感じる。見てると
本当ですよね。
なんか、なん、え、夏らしいことってそういう感じか。
え、マナミ何？マナミは
何思ってたの？
なんかその夏らしいってなんだろうって思いながらみんなの話を聞いてたら、なるほどね、かき氷、なるほどね、あ、キャンプ、なるほどね、野球ってなって、え、うん、夏とか意識したことなかったのかもしやって
。なん
か多分やり残したことっていうか、夏これやりたいみたいなのが多分あんまりなくて、なんかキャンプ行きたいなっていう目標はできたよね。
あ、そう
ですね。今できた。
別にキャンプとかしたい。
バーベキュー。
バーベキュー。夏だね。
やりたかった。
したい。
何を言うかな。
バーベキューしたいな。
ね、蚊取り線香置いてさ。
そうね。涼しいところに行って川の音聞きながら、
そうね。でちょっとなんか歩いてるとセミ爆弾に出会いみたいな。
セミ爆弾。
セミ爆弾。そういうんだよね今ね、セミ爆弾ってね。
あるね。
引っかかったわ。
そう、眠りかけのセミをね起こしてしまう行為ですね。
なんか俗に言うあのセミファイナルってやつ。
あ、そうそうそう。
セミファイナルっていいの？
そう言われてるらしいです。まあ
セミファイナルはね、今年の夏もたくさん経験したんでね。
したした。
はいって感じなんだけど、
経験したん
だ。したよ。
わかんないよ。
いっぱいいたよセミその辺に。
それが夏だ。
あ、でも今年多かった気がするな。
多かったよね。多かった。
そんな気がする。
暑かったから結構早い段階でファイナルを迎えていってたよ。
早い段階で。
そう、あの、え、もうみたいな。
そうなんだ。
もう転がって、もうジタバタしてるみたいな、キャーってずっと思ってた。
うん、今年の夏、そうか。な
ん
か、
あんまりセミファイナルについては共感を得られなかったような。
経験はするけど、でも、そう、マラミン、それが夏だよ。
これが夏か。
これが夏だよ。
なるほどね。
そうそうそうそう。
いや、本当に私、虫が大嫌いって言ったら、まあ、大の苦手で、柔らかく言うとね、大の苦手で、本当に夏って嫌だなってしか思ってなかったから。
虫がよく出るからね。
そう。
あの、みんなのおかげでね、あの、夏って楽しいんだなって気づくことができた。
できた、
はい、大丈夫
だからきっと2022年は夏をみんなとエンジョイできるかな。
しようよ、もうマラミ
エンジョイしようよ。
悲しくなっちゃうじゃん。
夏のワードいっぱいマラミに言おう。そしたら夏になってきたら
わーわーどうしよう、パニックになっちゃうかもしれない。
夏だよっ て、そうそう、教えに行く。
はい、はい、そんな感じかな、ね、大丈夫、うん、あ、ポンポンポンはなんか、
え、ポンポンポン、あ、ポンポンポン言うと、
うん、
浴衣着て風鈴祭りっていうお祭りに行けなかったなってやつ、う
ん、何それ気になる、風鈴祭り、風鈴祭り、
そう、川越にそう風鈴をいっぱい飾った神社があって、う
ん、
そうそうそうそう、そこに、はいはい、そ、あのね、結構一昨年とか行ってたんだけど、すっごく気に入っちゃって、
うん、
まだ行こうと思ったんだけど、やっぱ行けなくなっちゃって、うん、まあ、祭り自体も中止になっちゃったりしてね。まあ、
そうだよね。
そうそう、それかな、ポンポンポンポンは。
ポンポンポンポン。
4つ目ー。ポンポンポン。
はい。
ポンはいいです
ね。あ、ごめんなさい。
はるちゃんの2個目と3個目は、今後ツイッターに上がるかもしれないです。
やり残したポンがね。
はい、言い残したね、夏の思い出は、また別の場所で。
そうですね。
はい。じゃあね、こっからは、うん、ちょっとこれもまた新たな試みなんですが、
はい、
来月のメールテーマというものをね、作ってみたので、それを発表したいと思います。
はい。
来月のメールテーマは、ズバリ、
うん、
秋の楽しみ方。
お、いいですね。
食欲の秋とか、スポーツの秋とか、うん、秋は楽しい行事がね、あの、夏よりももしかしたらたくさんあるかもしれない。そんなね、秋の楽しみ方、リスナーさんの楽しみ方をぜひ教えてください、
うん、
番組の公式ツイッターに DM でもいいし、
うんうん、
まあ、私たちのツイッターでじゃんじゃん受け付けてるので、
はい、
あとお便りとしてもメッセージで受け付けてるので、お気軽にお待ちしてます、
うん、
メールの送り方は番組の最後でお伝えします。
はい、
はい、ではここで今夜の1曲目を流そうかなと思います。
よ
ーい、
名誉で何やってもうまくいかない。
インディーズナイト、
ペコハルの
おのこし許しまへんで。
さて、お次は、ペコハルのお残し許しまへんで
ー。イエーイ、久しぶりだね。
久しぶり、はい、うん。このコーナーは、3週目、食いしん坊担当の私、春森美希が、市川のお店を紹介して、市川の魅力を存分にお伝えするコーナーでーす。
イエーイ、
はい、始まりました。
来た。
はい、来ましたよ、美味しいものが。さてさて、本日ご紹介したいお店はこちら。はい、市川ままにあります和菓子どころ大門岡野という和菓子屋さんです。
おー、知ってる、
知ってます、
聞いたことがあるな、
イエーイ、うんうんうん、はい、ここのお店、地域の方にとても愛されている、一つ一つ心の込んだ丁寧な和菓子をお出ししているお店です、
うんうんうん、
今回店主さんが作業場から降りてきてくださり、お話を聞かせてくださいました、
すごい、はるちゃん、
そうなんですよ、もうびっくりしちゃって、なんかタンタンタンタンタンって降りてきてくれて、
すげえ軽やか、
そう、どうもっていうすっごい優しいお方でした、
うん、
あら、
はい、
なるほど、すげえ、
はい、
うんうん、なるほど ね、
こちらの大門岡野というお店の名前の岡野の野の漢字って、あのみんながよく想像するような野原の野とかの漢字じゃないんですよ、
うん、おうおう、
漢字が木偏に土って書いて、あの脳の感じで少し変わってるんですよね、わかります、木片に下に土が、ヤシ
ロって字かな、違うかな、どうだろ
う、違う、
林に下土とか、
あ、そうか、林な、
林の下に土だね、
そう、林、木片じゃなかった、林っては簡単だった、
青木先生のツッコミ、
青木先生
鋭いツッコミ
ありがとうございます、そうです、林に下に土がつく 漢字でのって読むんですよ、うん、そう、それで岡野って読んで、で気になってそのお店の名前の由来聞いてみました。
すごい、
はい、でこのお店の初代の方がお菓子の修行先として行っていたのが岡野栄泉という都内にある和菓子屋さんだったそうです。でその岡野栄泉というお店は今でも豆大福がとっても有名なお店で、もう調べればすぐ一発で出てきます、はい、でのれん分けという形で岡野の名前をいただき、で市川ママにある場所が大門通りというところにあるので、そこからの大門を取って合わせて大門岡野というお店の名前になったそうです。でちなみに今現在の店主さんは4代目とのことです。長く続いている、はい、愛されている店なんですよ。
4代目か、
そう、長いですね。4代目、長い、長いんですよ。そして今回こちらの大門岡野さんよりおすすめの和菓子を持ってきました。今皆さんのテーブルにあります。
いっぱいある、
いっぱいあります。まず2種類の羊羹を持ってきたんですけど、
どれだ、
こちら、このあんこが練り込まれてる生地の方ですね、中に、はい、あ、そうそう、このその2つ
そうそうそう、はい、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、
ごめんなさいね。で今回こちらが、こちらの2種類の羊羹が第24回全国菓子大博覧会金賞を受賞した、
金賞、
そうです、
すごい、
生羊羹となっております。名前がからめきのせという店主おすすめの生羊羹です。今回中にあの牛皮とあと栗が入っている2種類あるんですよ。どちらも持ってきました、はい、でもう一つが、もう一つも今の季節のおすすめのクリムリ羊羹という羊羹もご用意いたしました。はい、このこう綺麗なね、ツルツルの綺麗な羊羹がクリムリ羊羹、ね、そうなんですよ。どうぞ皆さんお召し上がりください。
わ、いただきます。なんかね、中身が栗だと秋を感じるね。
そう、今の季節がやっぱこう栗とか用意されてるとのことで、はい、で皆さんが食べている間に
いただきます、
はい、はい、どうぞ召し上がれ。私は商品の紹介を、はい、でここのあんが甘さが控えめで小豆の風味をしっかり出したあんが特徴です。で各商品によりなんとあんの配合を変えております。でどれ食べても抜群に相性がいいあんこが食べられます。ちなみに私はさらにおすすめの豆大福を食べました。もっちりした皮にふんわりしたあんの優しい甘さで豆の塩味が引き立っていて、思わず無心でパクパク食べてしまう美味しさでした。お、皆さん天を仰いでおります。もう表情から伝わります。
あ、本当だ、すごい。
で、うん、他にもこう季節のフルーツ大福やで季節によってなんと1年で24回も商品が変わる上生菓子やもなか、わらび餅など紹介したい商品がたくさんありすぎて本当に目が回ります。で今10月現在のやっているフルーツ大福があのシャインマスカットとパインやっておりまして、で10月末ぐらいからみかん大福をやるそうです。で1月から
食べたことある。
あ、ほん、あ、本当にそれすっごい私食べたかったの、
あんね、すごいよ、
冷たい、
すごいよ、
すごいしか言わない、
丸ごとみかんが入ってて、うん、もう一口では食べれません。
わあ、絶対一口で食べてる。
そこじゃないんだよ。
一口で食べてるはるちゃん見てみたいわ。
食べます。で、1月がね、いちご大福やってるそうですよ。皆さんどうですか？お味のほわ。
おいしい。
おいしい。
なんかあの、うん、詳しいことはわからないんだけど、あの、優しい気持ちになれるよね、うん、和菓子って。なんか、うんうん、私が別でやってる田中家っていう番組でもよくここの大門岡野さんの和菓子をいただくことがあるんだけど、大体もうホワホワしてしまうよね。ホワホワっていう、なんかこう、うん、きつい甘さじゃなくて優しい甘さでいくらでも食べれるみたいなのがあるよね、
う
ん、
そうなの、
じゃあさっきあの
食べる、
ね、どう
ぞ。なんかあの配合の話してたけど、うんうん、なんかその栗の入ってるあんこって、うん、結構なんかガリってこう削れるような感じなのよ、
うんうんうんうん、
でなんかその牛皮入ってるのってしっとりしてて、
うんうんうん、
だから多分中のその具材と食感結構、まあ、寄せてだから食べやすい感じ、
そう変えてると思います、これも、うんうん、
これすごい、うん、なんか物によって本当なんか全然違うから楽しめる、
そうなんです、うん、やっぱ一つ一つこだわりがもうお話聞いててすごく感じるんですよ。こだわりがあって、うん、もう一つ一つもう手の込んでるんだなっていうのがもう伝わりました、うん、ね、すごい。私も今目の前にあるんですけどまだお預けですまだ食べないよ。いやでもすごいみんなに喜んでもらえて嬉しい、うん、しい。
なんかこう、うん、うわーって感じじゃなくてほーっていう喜び、
ね、和菓子のいいところだよね、うん、ふわーってなるの。
抹茶飲みたくなるね。
あ、わかる、絶対抹茶合うよね。
渋いお茶が、
うん、そうそう渋いお茶が合う。
いや、小豆の味いいな、
ね、そうなの、この甘すぎないこのね加減がちょうどいいのよ、
ね、生羊羹のはなんか粒がさ、うん、小豆の粒がはっきりしてて、
うんうん、そうそうそう。
でこのクリームリ羊羹のはこしてあるもんね、
う
ん、
あ、そうなのそうなの、こしてあって、うんうん、すごい美味しそうなのよ。栗もねずっしり入っててね
食べていいよ
後で食べる後で食べる。
喋ってるからみんなで、うん、いいよ時間まだあるから。
みんなあのリスナーさんもはるちゃんが食べてるリアクションも楽しみにしてるんだから。
そう、ね、そうなの、
うん、
間違いないよ。本当に間違いないですか、
うん、
え、じゃあ私
早速我々は ね代わりに喋ってるから大丈夫、
うん、いや、
なんならもうこのはるちゃんを動画に収めたいぐらいだよね、うん、ちょっとまたの機会にカメラを用意します。
はるちゃんはもう俺らには内緒で豆大福食べてる
ねえ、ほんとだよ、
本当にめちゃめちゃ嬉しそうに喋ってたけどそれはないんだよ私たち。
豆大福はない。
おすすめって言ってたけど、うん、ないって。
あの買いに行きましょう。
どうぞ。そうだね、
アイスご挨拶も兼ねて。
そんな全て手に入ると思っちゃダメなんですよ、
うん、私。はるちゃん
いただきます。いただきます。
うん、
ほら、
ね、
うん、
いやこれよ、この顔よ。
顔か
顔
を見せられないんだよな
感想を言ってください。
もう一口食べて、もう一口食べて、
う
ん、
そうそう、いいのよ別に。
いっぱいいっぱい食べな。
美味しい。
伝わらないからね顔はね、
うん
うん、豆大福と、ま、違う、う
ん、知らないのよ豆大福我々は知らないのよ豆大福を。なんで急に知らないのと比べちゃうの、ちょっと知らないの。
豆大福持ってきてよ、じゃあ
聞いて違うの。
聞くよ。
もうびっくりした
の、ま、豆大福に使ってるやっぱあんこと、
うんうんうん、
このね、うん、生羊羹に使ってるやっぱあんこの甘さの味がやっぱ違うと思って、うんうんね、そこに感動しちゃって、ね、つい出ちゃったの。
商品ごとにあんこの配合を変えてるっていうのを実感したのね。
いや本当にこうスッて食べれちゃう、うんうん、すって食べてすってなくなっちゃうんですよこれ、
うんうん、
もうだからもう、
うんうん、もうなんかそうちゃんが通訳さんみたいな。
食べていいよ、ほらまだ残ってるから、
う
ん、
でも後で一気にパクパクパクって食べたいと思います。
わかりました。
本当今回もお伝えしきれなかった商品いっぱいあるんですけど、うん、インディーズナイトの3週目の公式ツイッターアカウントでご紹介しきれなかった内容などアップしていきたいと思いますので、そちらチェックしてみてください。
お願いします。
はい、大門岡野さんの店舗情報です。本店は市川ママ駅より徒歩10分、営業時間は9時から19時、定休日は日曜日となっております。本店の他に松戸方面に矢切店と上本郷店があります。で、大門岡野さんはインスタグラムもやってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、以上です。まだまだ市川の魅力を伝えるべく、たくさんのお店を紹介したいと思います。番組公式ツイッターにもお店の画像や商品を載せますので、ぜひぜひツイッターにも遊びに来てください。感想をつぶやいてくれたら嬉しいです。以上、ペコハルのコーナーでした。ここで一曲お聴きください。パフュームでフラッシュ。インディーズナイト、
キングオブストーリー。説明しよう。ランダムに単語を選出するランダム単語ガチャというサイト。そこで選ばれた2つの単語をつなげて、メンバーがおのおの1つのストーリーを作り上げる。最も素晴らしいストーリーを考え、アンケートで選ばれたものがキングオブストーリーの勝者となる。
はい、それではキングオブストーリーのお時間です。
イエーイ、始まった
このコーナーは2つの言葉を使い、即興でショートストーリーを作っていくコーナーです。
はい、
はい、
前回やりましたね。
やった。
やったね。
初めてツイッターアンケートを利用して、
うん、
誰のが良かったかっていうのを、ね、やってみましたけども、ね、前回のお題覚えてますか？
もう忘れられないよ
ね。本当にね、
忘れるわけがない。
は
い、
前回やったのが、うん、迷宮入りチャイナタウンね。
デデンって感じ、
ね、面白い。
すごいタイトルとしてはもう引きがすごい
から。最高だったよ。
めっちゃ面白かった。
で、ツイッターアンケート1から4の番号を振って、うん、投票していただきましたけども、
はい、
一番得票数が多かったのが4番。うん、
4番、はい、
4番でした。
あれだね、あの、あるあるあるある言って
ね。あるあるだよね。はい、チャイナタウンのあるある。
はい、お兄さん、いいお店あるあるよ。寄っていくとよろしいよ。
うん。
きっと気に入るあるね、みたいなやつですね。それが優勝しましたと。
はい。
はい。さあ、栄えある初代、キングオブストーリー。これ書いたのは誰ですか？
はい。
お違います。
わからない
か。あ、そういうパターン。
誰もツッコミしてくれないから、もう自分で引くしかないじゃないか。
なんかどうしよう。
私が一番だったらよかったのにな。
はい。これ書いたのは、
うん。
ズバリ？
私です。
はい。青木さん
が書きました。
そうちゃんでした。
はい。ということでですね、私が初代です。
うん、はい、あ、初代キングだ。なんか、
キングオブストーリーが選ばれました。
いいな
ぁ。じゃあさ、うん、じゃあちなみに、キングオブストーリーがさ、あの、本域であるあるよを読むっていうのはどう？
あ、それ聞きたい。それ聞きたい。
いいね。これを全部読むのね。そう、もう一回じゃあ、ウィニングランするの。
みたいな。
じゃあ、いきますね。
はい。じゃあ、はい、今回のキングオブストーリーはこちら！
お兄さん、いいお店あるあるよ。寄って行くとよろしよ。人を気に入るあるね。この時僕はまだ知らなかった。これが大冒険の始まりだということを。第1話、迷宮入りチャイナタウン。
おー、すごい上手。
これがキングオブストーリーだ。
上手かどうか。
上手よ。
上手だね。
ということで、はい、4番は私、うん、青木曽が書きました。
はい、
じゃあもうね、それぞれ誰が書いたか、
はい、
発表してみましょう。1番、
うん、
書いた方、
迷宮入りのチャイナタウンですね。
迷宮入りのすべてはホイコーロのために。
はいはいはい。
ホイコーロのために。
誰が書いたんですか？
誰ですか？
誰だ？誰だ？
僕です。
お、
ダッ
チー。
ダッチーさんが書いたこのセリフ4キャラ出して。
そう、ちょっとね、セリフ多めってかセリフだったね。
そうね、
うん、そうね。
そう、ダメよ。いやでもね、ちゃんとバンバンジーは振り仮名振らないと。
そうよ。なんでそこ
に。
あ、もう本当ね、もう
読む方がに優しく作らない、ね、
クイールのみを、
ぜひ皆さんアーカイブ聞いてみてください、
はい、
あのこの時ね読んでくれた子がすごい楽しく読んでくれてます。
そうだね、
はい、
うん、はい、ということで次2番、
はい、
すごい中華料理をねいっぱい書いて
そうそうそう、しかも中華料理じゃないやつを混ぜ込むことによって変化球みたいな、
ね、いや本当だよね。
そうそうそう、変化球だった、
はい、うん、
これを書いたのは、
はい、はい、私ご飯が迷宮入りのチャイナタウンを書きました、
はい、書いたのはマナミ、
マナミ、
読み仮名振ってなくてごめん、
はい、マナミもダメよ、バンバンジー、
いや本当、
ね、バンバンジーは書かないとダメ、
バンバンジーと、あの
そうだ、
ヤムチャと読みますね。
そうそう、あの、
はい、
飲むお茶と書いてね、ヤムチャと読みます。
ヤムチャと読みます。はい、これも読めない。
もう読めるよ、
はい、そして
じゃあ3番
はい、3番目私ですよ。
はい、3番目を書いたらもう残りだね。
そう
だよ、ちゃんが書きました。私だよ、
都市伝説のやつね。
そう、都市伝説、
ね、うん、誰か読むかわからないっていうのも ね、ちょっと面白いポイントではあるので。
ちなみに私はこっそりはるちゃんのストーリーをポチ
ッと。そうなの？
はい、うん、はい、ということでですね、今月もやっていこうと思います。
はいはいはいはい、
今月のテーマ2つの言葉は、
はい、
正直バースデーソング。
おー、来たね。
正直どうですか皆さん、作りやすいですよね。
バースデーソング、
あ、まあ、まあまあまあまあね、余裕だったよ。
あ、
余裕だったの。
ちょっとでもまあ
マウントの取り合いがすごいんだよな。あの、
そうね、余裕だったね。
そうだよ、もうね、何回やったと思って
るの。だってもうこれ、あの、ほら、なんか歌のね、タイトルみたいだったしね。
そうそうそうそう。
まあまあまあ、皆さん、前回負けてるんでね。
うわぁ、これが
正直。まだまあ、私を倒すところから始めて
た。いやぁ、マジさ。
大キング
め。ということで、今回も、はい、うん、4つ作って、うん、来ました。
はい、
でそれを誰かわからないように一人の人が読んでもらいます、うん、ということで、はい、今回読むのは北垣達弘さんに読んでいただきます。
たっさんだ、
はい、たっさんに4つ読んでいただきます。準備はいいでしょうか？
はい、いいですよ、
はい、さてそれでは発表していきましょう。まずは1番から お願いします、はい、
みんな誕生日誕生日って騒ぎすぎじゃない？だってそうでしょ、今この瞬間も世界のどこかで新しい生命は誕生している。つまり毎日が誰かの誕生日、特別なことなんてないのさ。正直バースデーソング。
はい、ということで、これが一番。
おお、一番。
なんか、これメロディーつけられそうだね。
歌詞っぽい。
うん、まさしく、そういう感じかな。う
ん、ねえ、
そういう感じになりました。はい、次、2番、うん、お願いします。
目の前が急に真っ暗になった。今日は久しぶりの飲み会で、さっきまでみんなで楽しくおしゃべりしていたのに。暗くなってからどれくらい時間が経っただろう。多分、ほんの数秒、ゆらゆら揺れる明かりを灯した丸い純白が運ばれてきた。あの有名な歌に合わせて。いや、嬉しいよ。嬉しいんだけどさ。正直、バースデーソングを歌ってもらっている間のリアクションって、なんだか困りません？
なんか、すごい。
おしゃれに入れてきたな。
おしゃれ
だ。おしゃれだね。
おしゃれ、おしゃれ。前半、歌詞みたいな感じだった
っけど。陰キャっぽいね。
なんで、そうか？
感性がみんな違うからね。
ね、全然違うね。
じゃあ続いて3番お願いします。はい
はい、ハッピーバースデートゥーユー。あ、これあれかな。ハッピーバースデーディア私。そう、今日は私の誕生日。私は昔ときめくアイドルでした。永遠の18歳。あれから何年経ったのかな。私の心はずっと18歳。ピッチピチなの。でもね。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、50歳の私。バースデーソングは正直。
あ、こういう、
はい、なるほど。
切ない。
なるほど。
切ない。
切ないのか、明るいのか。
ね、逆にね、はい、明るくしてるんで、これ。
ね、そうだね。なるほどね。ね、
50歳だってピチピチよ、
うん、そう、ね、心が大事だから、心が大事、心が大事。
そうそうそ
うそう。あんまり喋ると誰が書いたか分かるな、これは。
あ、そうなんですか。
4番、4番いきましょう。4番いきまし
ょう。お願いします。
4番。
はい、
複雑だな。よし。いきます。まさなお、誕生日おめでとう。おめでとうございます、まさなおさん。おめでとう。みんなありがとう。大学の先輩後輩が集まる誕生日。これを機にみんなには知ってもらおう。覚悟はとうに決まっていた。みんな、実は俺の名前なんだけど、正直って書いてオネストって読むんだ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアオネスト、ハッピーバースデートゥーユー。改めてよろしくな、オネスト。オネストさん、おめでとうございます。おめでとう。みんなありがとう。俺、正直に言えてよかったよ。バースデーソング、ディア・オネスト。
なるほど。
なるほどね。
いや、
難しいことを書いてくる人もいたもんだな。
ねったな。
オネストね。
オネスト。
本当に
いるかもしれないよね。
オネスト。確かにね。そう、まあ、うん。あれだよね。正義と書いてジャスティス。
ああ、ね、
みたいな。
なるほど、そうだよね。
そう、
う
ん、そういう名前にしたいの。あ、話それは。オネストじゃなくて、どっちかというと、正義って書いてジャスティスがいいよ。
正義。
ということで、はいはい、以上4つ聞いていただきました。はい、今回も、ツイッターでね、アンケート機能を使って、うん、どの話が一番良かったかっていうのを決めていただきたいと思います。
はい、見ていただきたいと思います。
は
い、
前回は私が一番になって、まあ、とりあえず1ポイント入りました。何に使うかわからないですけど、とりあえず1ポイント今いただいてますので、
暫定1位だからね。
後々このポイントが生きてくるんじゃないかなと思いますので、
ね、何が起こるかはお楽しみに。
いいない
いね、
うん、そうね、ポイントいいな。
次は君かもしれない。
本当に、
うん、そうだよ。
次なるキングオブストーリーは君かもしれないってやつ。
お、すごい胸がときめくね。
ということでね、はいはい、ぜひぜひ投票していただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上です、番組公式ツイッターでアンケート立ち上げますので、良かったと思う作品に投票お願いします、うん、リスナーさんからの作品も募集したいと思ってます。良かった作品は来月発表させていただきますので、番組ツイッターかパーソナリティ4人のツイッターに DM お願いします。
あ、ぜひね。でも、はい、こんな話もいいんじゃないっつって、
確かに、
ね、ぜひぜひ
優勝ね、するかもしれない。
そう、正直バースデーソング、ぜひ皆さん 考えてみてください。お話を、はい、
楽しみです。
ポイントが入るのはあなたかもしれない。
確かに、ね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ここで一曲お聴きください。欅坂46でアンビバレント。インディーズナイト。ということで、ここからは、座談会です。イェーイ、ということで、ここからは、北脇さんと、私、青木と、で、プロデューサーの栗村さんと、で、今回から入っていただいた作家のムックンとね、4人で、男のみで、ちょっと収録ブースに残って、トークしていきたいと思います。
これは、ね、これは男子
会。そうそうそう。今までやっぱりね、うん、女子がいたんで、ちょっとね、よそ行きだったという、
やっぱそうなんだ。
ことがあったわけですよ。なので、今、外でね、羊羹美味しく食べてると思います。
うん、いいね。
はるちゃんあたりが、もぐもぐしてるんじゃないかな。うん、ねえ、でも初めて、確か初めて、インディーズナイトになってから男のみでトークするかもしれない。3週目で。
ああ、そうかもしれないね。うん、
だからちょっと初めてっていう、初めてつながりで、やっぱ初めてって、やったことないことが、やっぱ、緊張するしドキドキするもんじゃないですか、
はいはい、初めて
やっぱ初めての時の話っていうのをしたいわけですよ。
初めての体験、
初めて体験した時の話。
なるほどね。
そうそうそう、
いいよ、全然言うよ俺。言うよ俺。
言う、
うん、
じゃあ初めての話できます。
どれの、
どれでもいい。別に一人でした時でもいいし、二人でした時でもいいし、三人以上でした時でもいいよ。
ああそう、でもそれ結構限定的じゃない。
ないいのよいいのよ。そういう話を先にしたいな、してみたいなと思って。
なるほどなるほど。
せっかく、
うん、
夜9時以降でね、
うんうんうん、
男しかいない時間帯っていうなったら、そういう話ができるかなっていうのも目論みもあったわけよ。
だんだん始めた時って、
で初めての話してもいいですか。
あ、いいよいいよ。
なんか初めての時、初めて一人でするじゃないですか。
一人、
はいはい、若かりし頃
に。おいよいよ、うん、あるね、
初めて、うん、もう濁すのあれなんで、まあ、一人で G 行為をした時の話ですよ、
うんうんうん、
なんか初めてだから、やり方は風の噂でしか聞いたことないんですよ。やり方って、そうだね、うん、だってどうやんの、どういう時にどういうことするのって詳しく聞けないじゃないですか。ふわっとは知ってるけど、
うんうんうん、
だから初めてする時はなんか怖くなったんでトイレに入ったんですよね。で強さも分かんないですよ。自分の力加減も分かんなくて。
はいはいはい。
どれぐらいの力加減でみんな自分のね、
あ、そうだよな、
そうそうそう、自分の刀を研いでるのか分からないんですけど。そう、刀の研ぎ方が分かんないですよ。刀を研げばいいってのは知ってるんですけど、そうそうそう、だから力んじゃったのかもしれないんですけど、
なんだ
ちょっと怪我をしたんですよ。
マジか、おい、
刀を傷つけてしまって、うん、
箱掘りを起こしてしまった、
はい、
お
う、ちょっとあのタートルネックの部分タートルネックの部分と、その首等のつながりに、なんかベロの下みたいなピーってのがついてるですね。男ならわかると思うんですけど、
はいはいはいはい、
そこがちょっと傷ついたみたいで、うん、血が出たんですよ。
いや痛そうな。う
ー、 でも初めてだから、
うんうん、
で その時も風の噂で、女性は初めての時に血が出るっていうのも聞いてたから、あ、男も初めての時って血が出るんだって思って、こんなになんか血出るんだ、やっぱり初めてだからそうだよねと思って、トイレットペーパーをすごいシャーって抑え込んで、まあ止まるまでちょっと抑えつけてね、ちょっと怖い体験を初めて。でも後々聞いたら、そんなわけない、そんなわけないですよ。
その時はじゃあ、まあ初めてなんだけど、一応結果としては失敗。
だ、結果としては失敗なんだろうね。
ああ、そうか。
でも血と一緒にはちゃんと出てる。
あ、
血も出たの。血が出たんじゃなくて
。なんかあれ、なんか なんかいろいろ合わさってピンク色ぐらいになったりしない？大丈夫？
そう、どうで、まあ血の方が多かったからまだ赤だったかな。そう、だ、血が出た話じゃなくて血も出た話。これは私の本当の初めてです。
そっかそっか。
もう怖かったですよ本当に。今だから笑いますけど、当時の僕はもう怖くて、で止まんないし。
いや、そうだよな。
止まんないし血が。
そんなに そんなに刃こぼれしたんか。
そうそうそうそうそうそう。
すごいな。
研ぎ方って難しくて。
そうだな。
ああでもそのでも当時だから中学生、
うん
うんとかだから、
あ、そうだ、そうだね。
なんか、うん、ちょうど反抗期だから親に見せるわけにもいかないよね。こん血が止まらないって言って、
うんうんうん、
わーって小学生とかだったらなんか止まんないよってそこを見せながら親に泣きつくこともできるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
ね、できないから本当に止まるまでトイレットペーパーあてがって、
うんうん、
ね、そのタートルネックの中にトイレットペーパーをね。
あ結構頑張ったな。
そうそうそうそう、そういうことをした。ちょっとね、恥ずかしいというか、もう初々しいよ今思ったら。だから勘違いしないでほしいです。男性の人には、男性は初めての時は血は出ない。
いや分かるよ。
分かんないし、初めてだもんだって。だから女性もって聞いてるから男もかって思うじゃない。
だからなんか見えるとこからもう血出てるから失敗じゃねえか。そうそうそ
う。でもどう考えてもなんか切り傷裂傷なんだよ。だから
いや強かったな。
そうそう
そう。そうかそうか。
だから本
当、うんうん、
刀のね研ぎ方、力加減が分からなかったから、若いからねっていう話ですよ。失敗した。
まあ俺もでもまあやっぱ似たような失敗あったけどね。
似たようなのがある。
まあ血はなかったけど。うん。やっぱ初めてやるときってなんか、そうそうそう、そうだよね、その情報ないっていうんで、
そうそうそうそう、
俺あのだからあのどこが決定打で出るかが俺分かんなかったのよ。
ああ、どこで終わるのかって
。そうそうそうそうそう。
確かに終わりの合図分かんないよね。
なんかこうわーってなんかやってったら、
うん、
気持ちよくなるなっていうのはあるんだけど、
うんうんうん、
ただそのでどうなったら出るのそれ、これでってなって、なんかそのあこの先行くぞ出るぞみたいなのが分かんなかったのよ。だからなんかしばらくはあのあーなんか気持ちよくなるなみたいなで終わってたのずっと、
うんうん、
でもある時、
うんうんうん、
まあ多分通算8回目ぐらいの時に、
へー、はいはい、
なんかね、ね、その時ね俺ね和室にいたのよ。
はいはいはい。なるほどね。、うん、はい、
わーってやってたらなんかいつもと違う変な波があって、
うんうん、
あこれ分かったこれだってなって、
はいはいはい、
気づいた時すでに遅しで。
どういうこと。制御できなかったのね。暴発したと。
そうなんだよ、あのこたつがちょっと被害を被ったなっていう。
こたつで何してんの。
いやいや違う違う、まあ、こたつの横に出てたんだけど。
何
横に。ただあの、ん、ね、あの防ぐこともできずさ、
う
ん、
おうおうおう、
これ結構
防ぐことだって、そ
うそう、結構出るぞっていう感覚、おうおうおう、絶対これなんか結構飛ぶなみたいな、
飛ぶな、
あで、あダメだ今の手持ちじゃもうこれ防げねえってなってこたつになんか行っちゃったみたいな。
なるほどね。
もう避けきれなかった、ね、
暴発したっていう話、
うん、そうそうそう、あれは
失礼か、
思った以上だった、ね、
だって実家、
ね、うん、あそうですよ、
実家とかその部屋でおっぴらにするの？
いや、まあ、あの誰もいないし、あの和室はあの狩猟で使われてるとこじゃないから、別であの洋風のリビングがあるから、
あ
和室ってどっちかっ
ていうと使われて
ないわけ
で、一人こっそりしてたんだ。
まあまあそうなるね。
へえ、うん、自室とかじゃ、自分の部屋とかじゃないんだね。
自室ではなかった、その時はね。
へえ、すげえな、
うん。
実家でなかなか勇気ある行動だよね。ガラガラって何やってんのって言われたら、
いないって、いなかったんだって。そうそうそう、家に
人いなかったから、そもそも誰もいない時間、
フリーになって。、ね、誰もいないのにね、自室しか使わないのはちょっと違うなと思ったから。
へえ、だから解放、そうそうそう、だからそういうスリルも味わうタイプなのね。
あ、そう、
まあ8打席目8打席目8回目とかになると、まあそういうちょっ
と思
考を変えようっていうのはなるのかもしれないよね。確かに、
結果やっぱ、やっぱね、やっぱ初めては失敗するよね、やっぱそういうね、
うん、ね、すごい、
うん、
まだにだからそんな失敗したやついないって言われるけど、必死だからさ本人は。
いや、そうなんだよ
ね、ね、ね、
うん、
分かんないよ、分かんない、だって詳しくやり方なんて男兄弟とかいたら分かるのかな。
いや俺分かんなかったから、
さすがに
多分俺兄貴いるけど、
あ
でも兄貴がそういうのね経てるっていうのは俺全然分かんなかったから、
あそ
う
か、
うまくやっぱ隠してんだよな。
じゃあ別に男兄弟がいるから別にそういう教えみたいなものは別に来ない、う
ん、あないないないないない、
あそっか。
でも確実に兄貴もやっぱそういう感じの本隠してたから、それは見つけてた、うん、
なるほどね。まあ男兄弟がいるとそのねお互いのあれが、ね、
うんうん、
出てくるよね。
あるある。
一度だから俺男兄弟がいないのになんか使われてない部屋のタンスの裏からそういう本が出てきたときに、
え
ってことはもうじゃんってなっちゃって俺のじゃないってことはってなったことはありますない。
あるんだ。
そんな話もありました。ちょっと楽しいな。
いやそうだね結構今回なかなか
進んだ話だったね。ちょっとディープな話、男だけだからディープな話もできるからっていうのもあるんで、ぜひねなんかまた新しい話したいなと。
そうですね、
思います。
はい、
はい、
じゃあそろそろねお時間になりましたので、はい、でこちらねあの打談会で、話してほしいテーマとか、まあ、あのこっそり電波に乗せたい相談募集しております。番組の公式ツイッターや、私北垣そして青木のツイッターでも募集しております。ということで、ここで、一曲お聴きください。夜遊びで夜にかける。インディーズナイト。
はい、お送りしてきましたインディーズナイト、いかがだったでしょうか。この番組ではリスナーからのご感想など随時募集しております。オフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。ツイッターでもお待ちしております。そして来週は先月卒業したレイザーフラッグさんに代わって新しく加わった3人の女の子たちです。その名も YMKでは呼んでみましょう。せーの、
YMK。
3週目の皆さん、 YMK の山本めいみと
三宅と
木戸夏実です。
よろしくお願いします。
女子だ、
来たー、
女子だ、ね、
女子3人組、
若い女子だ、
ね、いやいやいや、ちょっと
あれあれあれあれあれあれ、
どういうことは、
もうあんな男性陣の塊みたいなレイザーさんがいなくなっちゃった
から何を言って
んの、ね、もう本当男がインディーズナイト4週分、うん、パーソナリティ見てもここ2人しかもういない
です。そうなんだよね、実は実は
ちょっと打談会が鍵だな。
そうだな、
何の話してたの。
ねえ、めっちゃ気になる、ね、
放送を聞いてください。
はい、
ね、リスナーさんと同じタイミングで楽しんでいただければ。
では、ここでお別れのお時間です。今夜の放送はなるみまなみと
春森美希と
北垣達弘と
青木壮でした。
バイバイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。